会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日はクラレファスニング株式会社の秘密に迫っていきます。クラレファスニング株式会社は2004年に設立されました。本社は大阪市にあります。マジックテープなど面ファスナー関連商品の製造開発販売を手掛けている会社です。さあ今日は電話がつながっています。クラレファスニング株式会社営業本部長の田野倉徹さんです。田野倉さん、おはようございます。
おはようございます。田野倉でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずは田野倉さん、クラレファスニングというこの社名の由来から教えていただけますか。
はい、わかりました。あれ、松崎さん、マジックテープっていう名前ご存知ですか。
はい、もちろん知ってますよ。よく使っております。
ありがとうございます、はい、マジックテープっていうのは皆さんご存知だと思いますけれども、株式会社クラレの登録商標なんですよ。
お
で、実は今お話になったクラレファスニングっていう会社の名前なんですが、
はい、
もともとですね、我々マジックテープを販売してますんで、マジックテープ株式会社にしてはどうかなという話が最初にあったんです。
ほー、なるほど。
しかしですね、マジックテープっていうと一つの商品なんで、我々が理想としているのはいろんなくっつくものをね、やっていきたいなという考え方があって、
はい、
で基本的には止めるという一つのキーワードでファスニングっていう名前が浮かび上がったんですね。
なるほどですね。
で、ちょっとクラレファスニングって名前見ていただければ分かるんですが、我々クラレグループ、はい、クラレっていうのは化学企業なんですけど、ここの企業の中のこういう止めるファスニング材をやる部隊と、
ほう、
まあ、こういう考え方でですね、クラレグループのファスニング部隊、これが流れでクラレファスニングと、こういう名前になったのが由来でございます。
なるほどね、はい、もういいですね。止めるというキーワードで何かを作っていくのがすごくいいなと思いましたけれども、
はい、
マジックテープっていうのは、
はい、
一般的なその名称じゃなくて登録商標なんですね。
そうです、我々の商品でなければマジックテープという名前は使えないですね。
はー、ちなみに、
はい、
もう我々もうなんかもう全部ひっくるめて実はマジックテープと呼んでる人が多いんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
クラレファスニングさんのシェアというのはどれぐらいあるんですか。
一応日本国内で約60%から65%のシェアを持っております。
ということはもう大半クラレファスニングさんの まさしくマジックテープを使っていると。
そうですね、
いうことになってきますね。
お使いいただいて不具合があるやつは私どもじゃないと思います。
なるほど。もう安心と信頼で皆さんきっちり止められるやつはクラレファスニングのやつだと思ってくださいと。
ありがとうございます。
ということですね。これ非常にマジックテープって便利なんですけれども、
はい、
これいつ頃どういうきっかけでそもそも作られ始めたんでしょうか。
実はこのマジックテープの由来はですね、もともとこれが発明されたのはスイスなんですよ。
へー。
スイスでジョルジュ・デ・メストラルっていう下かみそうな方なんですが、この方がですね、スイスですからよく山の方にね、漁ですね、鳥だとかそういうものをね、
はい、
その漁をねした時に連れて行った猟犬ですね、この猟犬が草むらにずっと入ってってですね、戻ってきたら、なんかいろんなものがこう犬の毛についてるわけですね。
ああ、なるほどね。まあ、やぶん中入っていたりなんかするとつきますよね。
よく我々もセーターとかね、ついたやつがあったりしますよね。これがよく見ますとね、ごぼうの実ってよくひっつき虫ってありますよね。
ああ、わかります。子供の頃投げて遊んでました。
はい、でこれをちょっと観察しますとね、鍵型フック型になってる。
ほ
フックのものが今言った犬の毛ですね、これが輪になったループ状になってるんですが、これに引っかかってるという状態を見て、
はい、
これは非常に面白いと。
はあ。
で、普通それまではですね、だいたい止めるっていう話をしましたけれども、止めるものっていうとボタンであったり、あとはスライドファスナーですね。だから点と線という考え方だったんですが、
はい、
今言った原理をベースに面で止めるような止め具ができると。
ほう。
これは非常に世の中便利じゃないかと。ということでですね、なんとかこれを工業化したいというのが由来なんですよ。
はい。
でそれは我々1960年、もう今から50数年前なんですが、日本で初めて、これを製造して販売しだしたっていうのが我々A でございます。
へえ、はい。ということはそのアイデアというか最初に発明したのはそのスイスの方ですけれども、
はい、
ジョージュさんですが、
はい、
創業して、まあ、商品化したのは日本ということになるわけですか？
もともとはこれ商品化したのはスイスの機械メーカーがあって、
はい、
企業として成り立ったのはアメリカですね。
なるほど。
はい。でそのアメリカの技術をベースに日本で、初めて生産して販売したのがクラレと、こういうことになります。
はあ、よくここに気づきましたね。
素晴らしいですね。
ねえ、はい。まあ、そしてもう本当おなじみの名前になりました、魔法のテープ、マジックテープということで、
はい、
これは売り出されたわけですね。
おっしゃる通りですね。
これはもうどうですか、もうこんな便利なもんですから、
はい、
もう最初からもうどんどん売れていったんじゃないですか？
すいません、お恥ずかしいんですが、初めの頃はですね、全く売れませんでした。
そうだったんですか？
っていうのは使い方が皆さんわからないんですね。
はあ。
どこに使ったらいいのということから始まりまして、で我々キーワードは今現在で用途は無限大って言ってるんですが、最初のきっかけはですね、もう今だいぶなくなりましたけど、赤ちゃんのおむつカバーとか、そういうものに使われたりですね。で一般的に非常に広がったのは、今これ1964年ですけども、新幹線が開通しましたね、
はい、
でこの新幹線の頭の部分、頭というか背もたれの部分ですね、ここ見ていただくと分かるんですが、ヘッドレストカバーつってるんですが、
ついてますね、
白い布、これがマジックテープで使われてると思うんですよ。
あ、確かに。
これマジックテープで着脱が簡単で洗濯もできるということで、一般の方の目に触れましてね。それがきっかけの一つというふうに聞いております。
それからどんどん広がっていったんですね。
はい。
田之倉さん、ちなみに、
はい、
今現在年間でどれぐらいマジックテープで作られてるんですか？
これね、数字で言うと皆さんピント来られないかもしれないんですが、1年間で我々が製造して販売している数量はですね、ざくっとね、4万から5万キロです。
4万から5万キロ。
はい。簡単に言ってしまうと、地球1周分ぐらい、1年間で。
それ1年間ですよね。
生産して販売してると、こういう数量になりますね。
はあ、至るところにマジックテープを見かけるわけですね、これはね。
ありがとうございます。
はあ、それぐらいもう本当なくてはならない身近なものになっておりますけれどもね、
はい。
まあ、いろんなところでマジックテープって見かけるんですけれども、売ってもあるし、
はい、
使ってもあるんですが、
はい、
なんと最近宇宙ステーションでも採用されてるそうですね。
そうですね。
これどういうことか、ちょっと紹介してもらえますか？
ちょっと簡単にご紹介しますと、まあ、宇宙ステーションというと、宇宙に行くと、もう よくテレビでご覧になられますけど、無重力ですよね、
はい。
そうするといろんな備品というのは、例えば鉛筆でも紙でもそうなんですが、浮遊しますね、
はい、
プカプカと、
これ
やっぱり宇宙飛行士の皆さん、
はい、
生活する上でですね、ものすごく不便なんですよね。でこれをなんとか収めたいなと言った時に、いろんなベルトとかね、そんなものを使うと結構手間かかりますよね。
ああ、なるほど、
はい。でこういうものを固定する時に、今申し上げたマジックテープというのは非常に役に立つんですね。ペタッとくっつけていただければですね、浮遊しないで必要な時に取り出せると。
なるほどね。
実はこの辺の考え方はベースにありましてね、これ、日本 の宇宙航空研究開発機構、
はい、
こちらの方でちょっとプロジェクトを組みましてね、やっぱりこういうマジックテープをベースにいろいろ使い方を検討したいということで、
はい、
ご検討いただいて、 でこれあの宇宙飛行士の土井飛行士さんなんですが、この方のあの船内服、服に我々のマジックテープの特殊なタイプなんですが、
はい、
これをご採用いただいたという流れがありますね。ですから服の方にマジックテープの片側をつけていただいて、やっぱりあの先ほど申し上げたお使いになられる備品をですね、つけておいて必要な時に剥がし使うと、
は
あ、こういうようなあのプロジェクトでお使いいただいたというのが大きい流れでございます。
いろんなとこで活躍してますね。
ありがとうございます。
本当幅広いなと思いますけれども、
はい
ね、えいやもう本当に便利だなと思ってね、はい、なくてはならないんですけれども、いろんな商品があるということですけれども、
はい、
いくつか面白い商品とか紹介してもらえますか。
はい、すいませんちょっと話が長くなって恐縮でございます。一つ面白いのは約20年ぐらい前に開発した商品なんですが、通常マジックテープというとさっき、スイスでね、ということでフックと、
はい、
ループっていうのが別々な1枚ずつの生地がくっついてマジックテープですね。
はいはいはい。
それがですね、1枚のベースの中にフックとループが混在してるテープっていうのを開発したことがあるんですわ。
はい。
でこれなんだっていうと、要はフックとループ別々に使うというよりも、1枚で使えないかという発想が一つですね。
うわなるほど。
であともう一つの発想はですね、これはエピソードになるんですが、20年ぐらい前にジャケット、要は医療ですね、これにねマジックテープを使うことで爆発的に広まった
のが
あるんですよ。
へ、はい、
でその時にやっぱり問題になったのが、
はい、
さっき言ったフックがですね、着ているセーターだとかに引っかかる、 あとは洗濯した時に経験おありだと思うんですが、
ええ、
糸くずが引っかかって、
なるほど、
マジックテープの機能がで、まあ、こういう問題があって、でいくらその服がね人気があったとしてもですね、うちでは取り扱いませんよっていう百貨店さんがございまして、
なるほど、
でやっぱりこれはなんとかせないかんつんで開発部隊と今申し上げたそれだったら一つのフックとループというものを合わせ持って、さらにですね、
ほうほう、
フックよりもループを高くすることによって悪さするフックはちょっと隠してしまおうと、
は
あ、こういう発想で出来上がったのが今でも展開させていただいている一つの商品になってるっていう開発はございます。
まあ面白いですねなんか機能性が高いがゆえの問題が起こっちゃったみたいな感じですよ ね。なるほど。そしてそこからまた新たな商品開発にというところでね、皆さん本当にねいろいろ愛用されていろんなところに使えて、まあ、強度もいろいろありますからね、はい、マジックテープということでね皆さんすっかりおなじみじゃないかと思いますが、ということで今日はですねそのマジックテープ面ファスナーの会社、クラレファスニングの会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのはクラレファスニング株式会社営業本部長の田野倉徹さんでした。田野倉さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。長々と失礼しました。
ありがとうございました。失礼します。
失礼いたします。
以上会社の秘密でした。